想像してみてください。家のソファーのクッションの隙間とか、あの古いコートのポケットから、何年も前に有効期限が切れた古い身分証明書が出てきたとします。
たまにありますよね、そういうこと。
ありますよね。で、運転免許証とか学生証なら、ああ懐かしいなって思って、まあそのままハサミを入れてポイッと捨てるか、また引き出しの奥に戻すだけじゃないですか。
そうですね、普通はそんなもんです。だって単なる期限切れのプラスチックカードですからね。
ですよね。でも、もしあなたが不動産取引のプロフェッショナルである宅地建物取引士、あのいわゆる宅建士だった場合、その見つけた古いカードをうっかりそのまま放置したり捨てたりすると、なんと法律違反になってしまうんですよ。
そうなんですよ。わざわざ役所に正式な手続きを踏んで返納しに行かないといけないんです。
今日いただいた資料の山を読んでいて、私このルールの厳格さにまずびっくりしまして。
ああなるほど。でもそのソファーの隙間から出てきたたった1枚のカードに対する厳しさは、まさに宅建士という資格が背負っている責任の重さを序列に表しているんですよね。
責任の重さですか？
ええ、単なる個人の資格っていう枠を超えて、国家が物理的なカードの枚数まで徹底的に管理しようとしているっていうわけなんです。
なるほどな。今回の深掘りでは、この宅建士という資格が誕生してから最後は終わりを迎えるまでの、いわば一生を時系列で完全に解き明かしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
国家資格のルールブックっていうと、なんかこう無味乾燥で冷たい印象があるんですけど、読み解いていくと、実は人間の泥臭い人生と厳格な法律がどう折り合いをつけるかっていう、非常に人間臭いドラマが隠されているんですよね。
全くその通りですね。そしてそのドラマを読み解く上で、情報を整理するための絶対的な大前提を最初に共有しておきたいと思います。
お、大前提ですね。リスナーの皆さんもここ要チェックですよ。
はい、ここを見失うと法律の迷路で確実に迷子になりますからね。それは、業者の免許は会社の話であり、宅建士の登録は個人の話であるという明確な対比なんです。
つまり不動産屋っていう会社と、そこで働く個人の宅建士は全く別のルールで動いているってことですよね。
そうです。法律は法人としての会社と現場で実際に取引の責任を負う個人を、それぞれ別のレールに乗せて管理しているんですよ。
なるほど、別のレールですか。
ええ、今回はその後者のレール、つまり個人の人生の方にフォーカスしていきます。
了解しました。そしてこの個人のレールを旅するにあたって、今回の資料全体を貫く非常に強力なご愛言葉を見つけたんですよ。
お、ご愛言葉ですか。
はい、皆さんもぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。合格は一生、生は5年、移転は勤め先、任意、残存期間です。
いいですね。今ちょっと呪文のように聞こえるかもしれませんが、これが後でパズルのピースのようにカチッとはまってきますよ。
えい。では早速、個人のレールである宅建士誕生のプロセスから見ていきましょう。資料によると、宅建士になるためには単に試験に受かるだけじゃダメなんですよね。
そうなんです。大きく分けて3つの段階を踏む必要があります。
これ読んでいて思ったんですけど、まるで宇宙へ飛び立つ三段ロケットみたいだなって。
ああ、面白い例えですね。まさにそんな感じです。まず第一段階は、皆さんもご存知の宅建試験の合格です。
年に1回行われるあの国家試験ですね。
はい、この試験を突破する、この合格という実績は、不正をしない限り一生消えることはありません。先ほどのご合言葉の合格は一生の部分ですね。
なるほど。難関試験を突破したぞっていう事実は一生もののステータスになるわけですね。
ええ、ただ合格した時点ではあくまで試験に受かった人に過ぎないんですよ。
まだプロじゃないんですか？
そうなんです。宅建士として仕事をするためには、第2段階である資格登録を行う必要があります。
資格登録ですね。
はい、これは自分が試験に合格した都道府県の知事に対して名簿に名前を載せてもらう手続きなんです。
この登録には、実務経験が2年以上あるか、あるいは指定の実務講習を受けるとか、そういう条件があるんですよね。
よくご存知ですね。名簿に載るためのハードルがもう一つあるんです。現場に出る前の最低限の実務能力を担保するためですね。
なるほど。
そしてこの登録も、一度行えば原則として一生有効です。名簿から名前が消されるような違反をしない限り、ずっと残り続けます。
おお、登録も一生ものなんですね。
でもこれでもまだお客さんの前で重要事項説明などの独占業務を行うことはできないんです。
つまり まだ現場には立てないってことですか？一生ものの合格と登録を手に入れたのに、一体何が足りないんでしょうか？
そこで最後の第3段階、宅建師匠の交付です。
ああ、顔写真入りのカードですね。
そうです。知事からそのカードを発行してもらって、初めて実務を行うことができるようになります。ただここで合言葉の続きが登場します。
昭和5年ですね。
その通りです。一生有効だった合格や登録とは違って、このカードだけは5年で有効期間が切れてしまうんです。
なるほど。
更新するには、交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習というものを受講しなければなりません。
ちょっと待ってください。合格も登録も一生ものなのに、なぜそのカードだけ5年っていう賞味期限が設定されてるんでしょうか。一度身につけた知識ならずっと使えそうな気もするんですけど。
それはですね、不動産取引を取り巻く環境が凄まじいスピードで変化するからなんですよ。
変化？
ええ。例えば民法の大幅な改正があったり、毎年のように税制が変わったり、建築基準法なんかの規制が見直されたりしますよね。
ああ、確かに法律ってコロコロ変わりますもんね。
ありますよね。
それは怖いですね。古い法律の知識で何千万円っていう契約をされたらたまったものじゃないです。
だからこそ国は5年ごとに最新の法改正や税制のアップデートを強制的に受けなければ現場の最前線には立たせないぞという物理的なストッパーとして宅建師匠の有効期間を区切っているんです。
ストッパーですか。なるほど。
ちなみに試験に合格した日から1年以内に交付を受ける場合は知識が最新であるとみなされるのでこの法定講習は免除されます。
なるほど、よくわかりました。つまり、こういうことですよね。大学を卒業して学位をもらうのが一生ものである第一段階と第二段階の合格と登録、
うん、
それに対して宅建師匠は定期的な適性検査や講習を受けないと更新できない運転免許証みたいなものだと。
ああ、その考え方で整理すると非常にわかりやすいですね。学位、つまり登録は不正をしない限り剥奪されませんが、公道を走るための免許、つまり宅建師匠は最新のルールを理解していないと危なくて運転させられませんからね。
わかりやすいです。さて、こうして無事に3段ロケットが飛び立って現場での活動が始まりました。
はい。
でも人間の人生って静止してないですよね。結婚して名字が変わったり、他の都道府県へ引っ越したり、転職したりします。ルールはこういった人生の変化にどう対応してるんでしょうか。
個人の情報が変わった場合、大元の名簿を管理している行政側も情報をアップデートする必要があります。ここで重要になるのが変更の登録と登録の移転という2つの制度です。
変更の登録と登録の移転、なんか似てますね。
似ているようで対象としているものが全く違うんですよ。
まず変更の登録ですが、これは自分の氏名、住所、あるいは本籍といった基本情報が変わった場合に登録している都道府県知事に遅滞なく申請するものですよね。
はい、名簿の記載事項を最新の状態に保つための手続きです。実務的な対応として面白いのは宅建師匠の住所だけが変わった場合の処理ですね。
あ、資料を見ていてそこすごく合理的だなと思ったんですよ。住所が変わったからといってわざわざ新しい写真を提出してカードを丸ごと作り直す必要はないんですよね。
そうなんです。
今持っているカードを窓口に持って行って裏面に新しい住所を記載してもらうだけで済むっていう。
ええ、行政の手続きとしても個人の負担としてもそこは非常に柔軟に作られています。ただし氏名が変わった場合は表面の記載事項が変わってしまうので顔写真を添えて正式な歯科会交付申請が必要になります。
なるほど。そしてもう一つの変化が登録の移転ですね。ここで先ほどの合言葉の後半が効いてきます。
はい。移転は勤め先、任意、残存期間ですね。
この登録の移転ってある意味で非常に特殊な制度ですよね。まず一つ目の勤め先という点ですが、
ええ、移転ができるのは現在の登録地とは違う都道府県の宅建業者の事務所で働くことになった場合に限られるんです。
つまり自分の自宅が隣の県に引っ越したっていうだけでは登録の移転はできないんですか？
できないんです。あくまで業務を行う事務所の所在地が基準になります。
へえ、そうなんですね。
宅建師というのは不動産取引という業務に紐づく資格なので、個人のプライベートな居住地ではなく、どこで働くかが重要視されるわけです。
なるほど、仕事ファーストなんですね。そして合言葉の2つ目が任意ですね。 移転は義務ではなくて申請することができるっていうオプションであると。
その通りです。
でもちょっと待ってください。もし私が東京で登録していて埼玉の不動産会社に転職したとしますよね。
はい。
手続きがめんどくさいから登録は東京のままにしておいて毎日埼玉へ通勤して働く。これって東京の知事と埼玉の知事両方の行政機関から見て管理がややこしくなりませんか？なぜ義務じゃないんでしょうか？
実はこの登録の移転という制度自体が行政側の都合というよりは働く個人の宅建士の利便性を確保するために用意されたものなんです。
利便性ですか？
ええ、宅建士証の5年ごとの更新や法定講習の受講は原則として自分が登録している都道府県知事の管轄で行われます。
ふむふむ。
もしあなたが埼玉で毎日忙しく働いているのに登録が東京のままだと講習を受けるためだけに平日にわざわざ東京の会場まで足を運ばなければならないかもしれませんよね。
はあ、それは確かに面倒ですね。一日潰れちゃいそうですし。
だからこそ働く場所が変わって元の県で手続きをするのが不便なら職場の地下との県に登録を丸ごとお引っ越し、つまり移転させてもいいですよという配慮なんです。
なるほど。
だからこそ義務ではなく個人の判断に委ねられた任意のオプションになっているんですよ。
完全に腑に落ちました。あくまで働く側の便宜を図るための仕組みなんですね。そしてご合言葉の最後が残存期間です。
はい。移転に伴って新しい知事から新しい宅建士証を発行してもらうわけですが、その有効期間は発行した日から新たに5年になるわけではないんです。
前の証の残りの期間を引き継ぐんですよね。
そこがルールの緻密なところです。もし移転するたびに期間が5年にリセットされてしまうとどうなると思いますか？
もしかしてもうすぐ5年の期限が切れて講習を受けなきゃいけないからとりあえず隣の県に移転手続きをして期限を先延ばしにしようっていうズルをする人が出てくる？
その通りです。確実に出てきますよね。
痛いところをついてきますね。講習逃れを防ぐための残存期間の引き継ぎ、ルールの裏には必ず人間の心理を計算したリスク管理があるわけですね。
ええ、よくできていますよね。さてこうしてアクティブに働いてきた宅建士にもやがて避けられない終わりやペナルティの場面がやってきます。
人生の終わり、つまり死亡等の届出ですね。資料によると宅建士ら死亡した場合その相続人が届出をしなければならないっていうルールがあるんですよね。
はい、そうです。
ここで冒頭でお話しした会社と個人の違いっていう大前提が強烈に効いてくるなと思いました。
お、気づきましたか？
はい。会社の廃業なんかの届出はその事由が発生したその日から30日以内が原則ですよね。でも個人の死亡の場合は起算点が違います。
ええ、個人の死亡の場合は相続人が死亡の事実を知った日から30日以内とされています。
なぜ個人の時だけ知った日からなんでしょうか？
それはですね、法律が要求する実現可能性の問題なんです。
実現可能性ですか？
会社という組織であれば廃業や合併の事実は経営陣がその瞬間に把握していますよね。でも個人の人生において親族と何年も疎遠になっていて亡くなった事実を数ヶ月後あるいは数年後に知る相続人も現実には存在しますよね。
ああ、確かにそういうドラマみたいなこと実際にありますもんね。
もし死亡した日から30日以内と一律に定めてしまったら物理的に不可能なことを法律で強要することになってしまいますから。
厳格なルールの中にも人間の人生のリアルに対する一種の配慮があるんですね。
そうなんです。そしてもう一つ、活動の終わりやペナルティに関わる重要なキーワードとして宅建士証の提出と返納があります。
提出と返納、日常会話だと同じような意味で使っちゃいがちですよね。
でも法律上は全く異なる概念なんです。
英語で言うとサブミットとリターンくらいの違いでしょうか？
いい例えですね。提出というのは業務上のミスや違反をして事務禁止処分を受けた時に行うものです。処分期間が終われば直ちに手元に返還される、いわば一時的なお預けですね。
なるほど。スポーツで例えるならイエローカードをもらって一時的にペナルティーボックスに入る感じですかね。反省期間が終わればまたコートに戻ってこられるみたいな。
まさにそんな感じです。一方返納は全く違います。登録自体が取り消されたり宅建士証の有効期間が切れて効力を失った時にカードを完全に返却することです。
つまりレッドカードでユニフォームごと没収されるか、あるいは現役を引退するときですね。
その通りです。
あ、
ここで冒頭のソファーの隙間から出てきた古いカードの話につながるわけですね。
そうです。紛失して新しいカードを再発行した後で古いカードが見つかった。この場合古い方はどうするんでしたっけ？
速やかに返納しなければならないんですよね。
正解です。
でも期限が切れていたり無効になっていたりするカードならもう実害はないから自分で捨てちゃっても良さそうなのに、なぜそこまで徹底的に物理的な回収にこだわるんですか？
世の中に有効に見える顔写真付きの国家資格証が2枚存在してしまう状況を絶対に防ぎたいからなんです。
2枚あるとまずいんですか？
もし古いカードを手元に残しておけば、それを他人に貸して不正に実務を行わせる名義出しの温床になりかねません。
ああ、なるほど。悪用される可能性があるわけだ。
ええ、提出にせよ返納にせよ、国がカードの所在を正確に把握することで不正な取引を根元から断つという強い意志の表れなんですよ。
つまりあのカードは個人の所有物じゃなくて国から一時的に貸与されている強力な武器みたいなものなんですね。
そういうことになります。
さて、ここまで宅建士の一斉のメカニズムをたどってきました。資料には過去の試験問題もいくつか記載されていたんですけど、試験を作る側はまさに今日私たちが話してきたような法律の摩擦が起きる部分を狙い撃ちしてくるんですよね。
受験生の理解の浅さをつく罠のような問題ですね。いくつか具体例を見てみましょうか。
リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。例えばこんなシナリオ問題がありました。ある宅建士が別の都道府県の事務所に勤務先を変更した。この場合、速やかに登録の移転をしなければならない。
さあ、どうでしょう？
これ、すごくもっともらしいことを言っていますが、合言葉を思い出せば一発で罠だとわかりますよね。
移転は、勤め先、任意、残存期間の任意の部分ですね。
そうです。しなければならないとさも義務のように書いてありますが、実際には移転することができるというオプションに過ぎません。行政の親切心を義務だと勘違いさせる見事な罠ですね。
専門家としての正確な知識が問われていますよね。もう一つ、ペナルティに関するこんな問題も定番です。事務禁止処分を受けたときは速やかに宅建支証を返納しなければならない。
あー、出ましたね。一時的なペナルティである禁止処分ならレッドカードの返納ではなくてイエローカードの提出が正解ですよね。
完璧です。言葉の響きは似ていますが、法律が求めている重みが全く違いますからね。
はい。
そして、第二段階の登録と第三段階の宅建支証の境界線をつくこんな問題もあります。宅建支証の交付を受けていない者は、住所に変更があっても変更の登録を申請する必要はない。
これ、パッと見ると、カードを持ってないんだから、裏面に新しい住所を書く必要もないし、ほっといていいじゃんって思っちゃいますよね。皆さんはどう思いますか？
どうでしょうか。
でも第二段階の資格登録という一生ものの名簿自体は知事の下で生き続けているわけですよね。
その通りです。カードの有無にかかわらず名簿の記載事項に変更があった以上は遅滞なく変更の登録を行わなければなりません。
いやー、点と点が線につながってきました。ルールの背景にあるなぜがわかるとどんな罠を仕掛けられても迷わなくなりますね。
ええ、それが本質を理解するということです。
それでは最後に全体を貫くあの合言葉をもう一度おさらいしておきましょう。
はい。
合格は一生、生は5年、移転は勤め先、任意残存期間。
バッチリですね。
今回の深掘りでは業者の免許は会社、宅建士の登録は個人という軸からスタートしました。合格、登録、交付という三段ロケットの仕組みや5年という期限、
ええ、
そして転職や引っ越しへの柔軟な対応と死亡やペナルティ時の厳格な管理。宅建士の一生を時系列でたどってきましたがいかがでしたか？
一見すると無機質なルールの羅列ですが、一つ一つの手続きには人間の生活の変化に対応しつつ同時に社会の安全を守るという明確な意図が組み込まれていることがお分かりいただけたかと思います。
本当ですね。単なる暗記じゃなくてメカニズムが理解できると法律が急に血の通ったシステムに見えてきます。リスナーの皆さんももう情報の海で迷うことはないんじゃないでしょうか？
きっと大丈夫だと思いますよ。
最後に一つ皆さんに考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか？
なぜ国は会社の免許だけで不動産業界を管理するんじゃなくて個人の登録をここまで厳密に切り離して宅建士一人一人に三段ロケットや提出、返納といった厳重な管理を求めているのでしょうか？
ふむ。 会社という組織の論理とは別の次元で、個人の専門家としての倫理観を求めているからでしょうね。
ええ。もし会社が業績悪化で無理な営業をかけようとしたり、不正な取引を強要しようとしたとき、最後の防波堤になるのは誰か。
それは現場の宅建士ですね。
そうです。不動産というお客様の人生最大の買い物を守るために、現場に立つ宅建士個人の良心とプロとしての責任なんです。国はそれを頼りにしているからこそ、あなた個人の資格として手厚く、そして厳重に管理しているんだと思います。
重みがありますね。
次に街で不動産屋さんの看板を見かけたり、取引の場で宅建支証を提示されたとき、その小さなプラスチックのカードの裏側にある一生と5年の重み、そして彼らが個人の人生をかけて背負っている防波堤としての役割をぜひ想像してみてください。
きっと見え方が変わりますよ。
ええー、今までとは全く違う風景が見えてくるはずです。それでは今回の深掘りはこの辺で、また次回お会いしましょう。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。毎週月曜日に配信中で、もし復習用に図解が必要な方は、放送日に LINE で1枚ずつお届けしています。リンクは概要欄です。配信のリマインドとしてもご利用いただけます。ではまた来週も淡々とお届けいたします。